メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は認知症看護認定看護師の大峰珠樹さんお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、JA 広島総合病院で認知症看護認定看護師をしております大峰珠樹と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、漢字ばっかり並んでいますが認知症看護認定看護師ということで、はい、どういったお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。はいはい、
院内のですね、認知症の方のところに行って認知症の方が穏やかに治療を受けていただけるような、はい、活動をしております。
穏やかに、
はい
はい。まあ、認知症のケアをされているということですよね。
はい、そうです。
はい、まあ、認知症ケア一言で言うとそういう感じですけれども、うん、どんなことをするものなんでしょうか。
はい、できなくなったことを、まあ、持てる力を見つけて、それを支援することで、その方が、まあ、例えばですね、ご飯をね召し上がれない方っていうところの相談を受けた時に、観察をしていると、お箸が持てないとかスプーンが持てない方がいらっしゃるんですね。でもその方にご飯が食べれるっていう力を発見すると、おにぎりだったら食べれるんじゃないとかって言っておにぎりを差し上げるとすごい食べれるようになったりっていうことがあるので、そういったことを私たちが見つけて支援するっていうふうにしております。
はい、なので患者さんをよく見てないとできないことですね。
はい、そうですね。はい、
そうですか。まあ、JA 広島総合病院さんでもいろいろな取り組みをねされていらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、院内デイケアがあるというふうに聞いたんですが、はい、これはどういったものでしょうか。
はい、急性期病院ですので治療が中心になりますので、どうしても刺激のない生活っていうところになってしまうんですけども、そこで安心して過ごせる居場所作りっていう形で、当院では月2回第2第4の木曜日に院内デイケアをやっております。例えば歌を歌ったりとか体操をしたりとか、クリスマスカードとか年賀状作りとか、うん、ネイルとかしたりしてます。
はい、今、はい、お皆さんもネイルされてますよねすこれもそうですか。
そうなんです。はい、でこれをネイルを、まあ、リハビリが拒否されている方であったら、わあ綺麗、明日リハビリのお兄ちゃんに見せてあげようみたいな感じでリハビリにつながったりということがあるので、結構ねこれ人気のアイテムになっております。
だってとっても可愛いですもんね
そうでしょう、
はい、ちょっと可愛くしたりとかね綺麗になるのってやっぱり嬉しいですもんね。
う
ん、
そうですね。昔ねなんかキャリアウーマンだったっていう方がこう、ね、昔のことを思い出したりっていうこともあるので、こういった活動をしております。
うん、院内デイケアがこれですね。
そうです。
はい、そしてもう一つ、うん、認知症ケアサポートチームで開始をされていらっしゃるということなんですが、
はい、
これはチームというのはどういったチームになるんですか。
はい、はい、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士が主なチームメンバー、あと MSW といって生活支援をするものなんですけども、それぞれのこの認知症の方の困りごとに対してサポートをする、病棟からこんなことを困っていて治療がなかなかうまく受けられないんですよっていうふうに相談があったら、そこの病棟に赴いてスタッフと一緒に困りごとを考えて対応策を考えていくという活動しております。
うん、何名ぐらいでされてらっしゃるんですか。
はい、5名ぐらいですね。
チームになって
チームが5名と、うん、あとは、そこの病棟の、看護師が一緒に考えております。
なるほど。
はい、
なので、うん、認知症で入院しているというよりも、うん、まあ、いろんな病気の方がいて、うん、はい、で認知症も持っているという方がたくさんいて、うん、はい、なんかいろんな病棟を回るということになるんですか。
そうですね、ほとんどの方が、まあ、特に緊急入院の方であれば認知症をお持ちで、で他の病気を持っておられる、はい、なので主疾患があって、認知症があるということが多いので、なので、整形外科病棟に行ったり呼吸器内科に行ったりとか院内のいろんなところを回らせていただいております。
うん、分かりました。はい、まあ、そういった際には薬などは使われたりするんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、私たちはできる限り非薬物療法対応とかコミュニケーションというところを主としてるんですが、どうしても専門と かであるとか混乱が強い場合は、お薬をねちょっと使ってっていうこともあるんですけれども、ずっとではなくて徐々に減らしていきましょうというような提案っていうところをさせていただいています、
うん、そうなんですね、はい、だから医療介助もしながら、うん、はい、まあ、主には生活面でその人が困っているところをサポートされていくという感じですか、
うん、はい、はい、そうです、
分かりました、はい、じゃあそういったケアをする上で、うん、こう大切にしていることってどういったことですか、
うんうん、そうですね、この方のはどんな人生を歩まれてきたのかっていう視点が大切かなと思っております、はい、で病気ではなく人を見ることっていうことを私たちはとても大切にしております、う
ん、病気ではなく人を見る、は
い、そうです、
そうですよ、人ですもんね
そうですね、
はい、はい、まあ、そういうところをしっかり見ながらされているということで、はい、環境づくりもねされていらっしゃって、はい、まあ、さっきのデイケアもそうだと思いますけれども、はいはい、環境づくりで気をつけていらっしゃることありますか、
うん、そうですね、認知症の方っていうのは大きな音であるとか強い光であるとか慌ただしさっていうのがとても苦手でおられるので、なので穏やかに話しかけるとか、まあ、何かに帰りたいっておっしゃる方がいたらこうしたら帰れるよっていうような見通しを伝えるっていうふうなことをしている。あとは安心っていうところがすごい大切ですので、横に座ってもう本当に座るだけでいいんですけども、あるいはタッチングをしながらっていうふうに過ごすように、とにかく安心と快刺激、心地いい刺激っていうところが大切かなと思っております、う
ん、まあ、刺激は大切だと思いますけれども、うん、はい、心地よい刺激 で、
はい、
あまりこう激しい音とか、うん、光とか、
はい、
そういったものは避けながらということですね、
うん、はい、そうです、
分かりました、はい、言葉かけとしてはどうですか、
うん、そうですね、否定しないとか急がせないとか、はい、まあ、叱らない、とにかく褒める。例えばなんか失禁をなさった方がいたら失禁してとか漏らしたんだねとか、そう汚いとか、そういった言葉ではなくって、あ出てよかったですね、これでご飯もりもり食べれそうみたいな感じで、はい、とにかくそのいけなかったと思われることをポジティブに返すっていうことが大切かなと思っています。
そうなんですね、はい、いや家族でね一緒で暮らしていると、うん、つい、あまたこんなことしてとか、うん、さっきも言ったのにとかね言いそうですけどね、
本当に言っちゃいますよね、はい、家族だった
ら、はい、そのあたりをポジティブに変換して、
はい、
練習ですかね、これは
練習ですね、はい、だんだんこう言えるようになるので、とにかく病棟のスタッフにも、はい、あ出てよかったねとか、はい、例えばご飯とかでも半分ぐらいしか食べられない方にも、半分しか食べてないんだねじゃなくて、半分も食べてくれてありがとうみたいなことを言うと、もうちょっと食べてみようかなっていうねお気持ちになるかと思うので、うん、とにかくポジティブな言葉がけを、はい、心がけております。
同じこと言うときはどうしたらいいんですか、はい、
うん、そうですね、3回ぐらいそうなへーって聞くけど全く違う言葉で切り返すと話題が変わりますので、はいはい、そういったことがいいのかなと思います。
あこちら側も同じ反応ばっかりするんじゃなくて、
はいはい、
違う反応で返す、
うんうん、帰りたい帰りたいって言っておられたとしても、はい、あじゃあ、帰りたい、そんな息子さんに会いたいんだねって、息子さんどんな息子さんなみたいな感じで切り返すと、うん、今度は別の話題に飛ぶので、なので何度も同じことと思わずに、うん、あ今度次の手はないかなって言って何かお話を変えるっていうのがいいのかなと思います、
うん、まあ、そういった面でもその人の人生背景とかを、うん、知っておくというのもねすごい大切なことですね、
はい、そうです。だから入院された時に病気のことばっかりではなくって、はい、ご家族の方にこの方どんなことがお好きですかとか、うん、お母さん の昔どんなお職業されてましたみたいなことを伺って、それをコミュニケーションに生かすようにっていうことを病棟のスタッフにも伝えたりしております、
うん、そうなんですね、はい、だからこうキャリアウーマンだったのっていう言葉も出てくるんですね、うん、そうですか、わかりました、はい、まあ、他に何か家族に知っておいてもらいたいことってありますか、
うん、そうですね、まあ、認知症になったとしてもお一人で、ね、悩まずに、もし入院中であれば私たち認知症ケアチームの方にご相談いただいたらと思います。そしてもし在宅とか地域でお暮らしになっているのであれば、地域包括支援センターとか、はい、そういったところにぜひ相談に行っていただけたらなと思います。
はい、わかりました、はい、ね、いろいろ私たちも知識を、ね、深めていかないといけないなというふうに思いました、はい、最後になってきますけれども、はい、今聞いてくださっているリスナーさんに何かメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、ちょっと繰り返しにはなりますが、まあ、認知症になってしまったと不安になることがあるかもしれないですが、どっか一人で悩んで抱え込まないでいてくださったらいいなと思います。で、私たちができる限りこう寄り添って支えていきたいなと思っております。 そして地域の皆様、もしね、あの認証になってもう安心して過ごせる地域っていうのを一緒に作っていただけたら嬉しいなと思っております。
今日お話ししてすごく心強いなと感じました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ではですね、大峰さんからリクエスト曲いただいているんですけれども、はいはい、どういった曲でしょうか。
はい、あの夜遊びの群青なんですけども、こう最後に最後あとは楽しむだけだっていうのがあるんですけども、なんかこう認証ケアで落ち込んだりとかしてる時も、あのあとは楽しむだけじゃんと思って最高って言って病棟に伺ったりっていうことがあるので、この歌を口ずさみながらこう病棟に伺うっていうことがありますので、うん、ぜひあの皆様も一緒に聞いていただけたら嬉しいです。
さあ行こう、あとは楽しむだけだ、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございました、
は
い、
本日は認知症看護認定看護師の大峰珠樹さんにお話を伺いました。パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェアット JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。